荒木耕司の風と遊ぶショーナンバー3743、2024年4月19日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1251回目ということですけれども、ですね、昨日あたりなんですけれども、いろんなね、情報というものをですね、こう拾い集めていくわけですけれども、まあ、どうやらですね、これ今のこの状況やばいんじゃないかっていうですね、そういう声を上げている方たちの話がですね、ちらほらいろんなところで語られるような状況になってきているようなこう気がしないでもないなっていうね、まあ、そんなこう気がしている荒木なんですけれども、今日もですね、まあ、そのあたり気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、15日月曜日の段階で感染がですね、確認報告されていた方たちの数が22,697名、そして16日火曜日の段階で22,483名、17日水曜日の段階で22,527名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をってことになるわけですけれども、陽性率15日月曜日が 23%、 16、17と 22% ってところで、依然ですね、陽性率が非常にこう高いところで推移をしているっていうのが現状です。で、冒頭でもちょっと述べましたけれども、これちょっとやばいんじゃないかっていうですね、声を上げ始めている方たちずっとねいるわけですけれども、そういう方たちのですね、声にちょっとねスポットが当たり始めてるんじゃないかなっていうこう気がしていて、このままの状況でゴールデンウィークに入ったらですね、何が起きるのかっていうことで、やはり不安をね抱えている方たちがですねいるっていうことか、少しだけですね浮き彫りにこうなってきています。そして北海道は特にそうなんだけれども、札幌市のですね下水サーベランスのこうデータを見る、そしてそのデータがですね、去年の夏のですね感染拡大の、頃のですねピークを軽く超えてるわけですよ。つまり実数としてはこう出てこないんだけれども、札幌市内の、ウイルスの汚染状況からすると、去年の夏の感染拡大も超えている、そして過去のですね、感染のありようからするとワースト3って言ったらいいんでしょうかね、かなり高いところにも来てるんですね。この状況でゴールデンウィークかっていうですね、もうさすがにちょっとこうやばいっていう感覚あったんでしょうかね。地上波でも、いわゆるそのテレビのですね地上波でも、この現状やばいんじゃないかっていうことがですね特集が組まれていてって、結局何が起きてるかっていうと、実数って感染者数がカウントされないってことは増えてはいるんだけれども、病院にですね来る方たちの数が急激に増えているんだそうです。でクリニックの先生方に言わせると、できれば検査してもらいたいって話なんだよね。まずは病院に行く、そして検査をして白黒はっきりつけるっていうことに尽きるんだっていうね話をしてるんですけれども、ご存知の通り4月からですね全て自己負担になってるんですよ。治療費、検査、投薬、全てにおいて。そうするとですね、最低でも一番ね安い薬を使ったとしても3万円くだらないんだそうです。ってなるとですね、いきなり検査をして陽性となった時のですね負担金額考えるとちょっとこう無理っていう方たちがやっぱり多いんだそうですね。だから実際に感染してる方たちかなり広がっているっていうのか、先生方のですねクリニックの感触ですね、実際数値を見てもですね去年の夏の感染拡大も軽く超えていますので、かなりの数の方たちがそのままの状態で、陽性のままの状態で社会参加していると。でこれはですね、ひとえに感染のね抑止っていうことをこう考えると、ちょっとこのままゴールデンウィークに行ったらですね、どこまで感染者数が増えるのかっていうですね、結構 脅威な状況に今あると、もうですねゴールデンウィーク来週入ったらこう始まるわけじゃないですか。まあ極端な話を言えばそうなってくるともうちょっと止められないというか、こんなにね夏の感染拡大、去年のですよ、去年の夏の感染拡大をもう超えているにもかかわらず、こっからね人の動きはですね本格化していくっていう状況にですね、いやこれはちょっと厳しいなというのが、クリニックの先生方のですね意見で、なぜ患者数は増えているけれども検査しないわけですよ。だからおそらくCOVID-19であろうというね、まあ、症状から言ってもですね、まあ、そういうことにこうなるわけで、いやーこれどうしたもんかなと、まあ、それでできれば検査をして白黒はっきりつけて、まあ、しっかりとですね養生してもらうと、まあ、その方のですね命と健康安全をね守るためにはまずは検査なんですよ。ところがその検査でさえお金がかかるし、検査で陽性になった場合は最低でも3万円ぐらいかかるっていうふうになると、いや引きますよね。マラッキー、まあ、ずっと言い続けてますけれども絶対無理ですよ。ペンタブレット一つですね、今ちょっとこう使いづらいというか削れてきちゃってですね、作業にものすごい支障があるっていう中でも、2万円ぐらいのですね予算をですね、引っ張ってくるってことができないっていうね、まあ、状況下の中でいきなりねこれがですね病院に行って3万円ちょっとかかりますって言われてもですね払えないもんね。であれば多分我慢しちゃうっていうのが自然の流れだと思うんですよ。これがさらなる、被害をですね拡大させていく一つの要因になるんじゃないかって話して、今の日本が取っている政策、これがですね人々の健康、命、安全、そして生存していくっていうね権利、そういうね個人としての尊厳をもですね根こそぎなぎ倒していくような、そういうね政策をですね今まさにこうやり続けているって話になります。そして何て言ってるかっていうと、自己責任でやれっていうことをですね言っていて、てある意味もう国は知らないよって言ってですね、切り捨てられてるような状況なんですよ。にもかかわらず指標となるような目安になるようなデータは一切我々には公開しないっていうね、指標を作ることは難しいからって言って、だからその考える材料すら与えないっていうですね、こんなひどいことをですねやり続けるっていうのは明らかにこう人災だなっていうね、あるきはそういうふうに思ってるって一人なんですけれども、でもこれねちょっとやっぱりこうやばいんじゃないかなっていうね状況がよりね刻一刻と迫ってるっていう状況です。で、北海道内だけでもなくてですね、東北の、やっぱり下水サーベランスをやってる地域では、実際の、感染者数としてデータは上がってこないんだけれども、クラスターの数がですねやばいと、至る所でクラスターが出まくってるんですっていうね。でこれからねゴールデンウィーク迎えるにあたり、ちょっとね注意喚起っていうことになるんだけれども、どうやって防ぐのかっていう防ぎようがないって今状況になっちゃってるんですよ。だその東北北海道あたりって下水サーベランスをやっていて、てデータがこう見えてるところっていうのはやばいぞっていうですね警鐘を鳴らし始めてるっていう状況ですね。それから日本ではもうね全く話題にこうならなくなった死亡率っていうね話になるんですけれども、やはり世界中のですね死亡率っていうことをちゃんとね、まあ、データ化していくとですね結構やばい状況であるってことが見えてくるんだけれども、日本に関しては今国民がどのような状況になっているのかっていうデータをですね明らかにしないっていうね、おそらくですね探し求めれば深掘りすればですね5ヶ月から6ヶ月前のデータを見ることができますのでたどり着くことはできるのかと思うけれども、まあ、素人がですね、まあ、そこまでたどり着くことができるのかっていうぐらい、なんかその見えにくくしてるみたいなね状況になってるんじゃないかなと思います。なかなかこうたどり着けないっすよ。んで、いろんなね研究者の方たちが、 いろんなこうデータをですね公開してくれていてって、書物もね、いろいろとこれからですねまたこう出版されるっていうね動きは日本国内であるみたいですけれども、なんせ世界の死亡率がですねやばくって、何がやばいかっていうと亡くなる方たちの数が減らないっていうね異常さなんですよ。ここが COVID-19 のですね他のウイルスとは違うっていうね、まあ、大きな違いの一つになるんですけれども、このね死亡率っていったところで亡くなる方たちのスピードが落ちないっていうのがいかに脅威であるのかっていうね話になるんですけれども、そこが日本国内では全く語られていないっていう異常さです。そして異様さでもあると。このことさえですねちゃんと押さえておけば、いろんなところで一人一人の命と安全を守るっていったところって政策がですね幾重にも手厚いものを作ることができるかと思います。ところがそれをやらないんですね。でなぜかっていうと、日本という国のですね、経済ってこれをですね、岸田さんはアメリカに行って売ってきたわけですよ。日本国民が、これだけね、この数年間って、過去最高のですね税収というぐらい頑張ってるわけですよ。ところがその頑張った税収がですね国民に還元されないってことが大きい。さらにですね、年金制度に関してもですね60歳まで、みんなね一生懸命こう払っていくわけですけれども、なんと65歳まで払うっていうね、これもおかしな話で、これだけの税収が上がっていればですね、国民の負担を軽減することができるはずなんだけれども、国民が、頑張って納めてきた税金をですね過去最高を1年2年3年 と、やり続けてきた、それすべてがですね、軍事予算ですかね、ほぼ軍事予算でアメリカの方にこう行っちゃう。それからいろんなね企業提携をして、軍事的なですね研究をこうやる、だ研究費用だとか、それから頭脳ですよね、まあ、いわゆるその人材であるだとか、すべてアメリカの方にこう譲渡するようなこう形でしょうかね。そして武器弾薬買うことになっていますけれども、廃棄されるものをですね、購入する形にこうなっていき、そして、アメリカはですね、今回の岸田さんの訪米によって何が起きたかというと、第二次世界大戦後直後ですね、朝鮮って、戦争がね起きましたよ。でその時にですね当時のニクソン副大統領が日本のこともあろうに国会のですね本会議場って日本はですね再軍備しなければいけないんだって言ってね大演説を打つわけですよ。アメリカの副大統領ですよ。日本がですね戦争できる国にならないとアジアの平和を保つことができないんだみたいなことをですね豪語するわけですよ。そして日本は当時ですねやっと戦争が終わってもう戦争しない国としてね軍隊を持たないんだって言って全ての国際紛争に関して軍事的なですね、解決、そういうものに暴力によって問題を解決するということを放棄するということをですね言い放った国ですよ。でまだ数年しか経っていないのに再軍備しろって言われてって話になって、でそこでいろんなお金がまた動いたんでしょ自民党に。そこで何をやったかっていうと苦肉の策で自衛をする軍隊は必要なんだっていうロジックに変えてですね今の自衛隊が誕生するねきっかけになったんですけれども、それでも日本はずっと踏みとどまってですね、軍事的なことに関してはずっとね海外に関して派兵もしないし自衛のためだけの存在であるっていうことを言い続けて今日に至ったわけですけれども、とうとうアメリカがですね目指していた、日本のですね自衛隊、それからいろんなね、場所を使ってアメリカがですね、アメリカの軍隊が全面的に、緊急時にはですね、作戦を、立てるためにこう使える場所として日本全体が、その指令のですね元にこうつくような、まあ早い話かアメリカのですね前線基地として使える状況にやっとなったっていうね。で岸田さんが今回やってきたのは一体何かっていうと日本を前線基地にしてもいいですよっていうね それに対して最前線、最善の努力をすると。そして、これからも連携を取ってっていうんだけれども、だから日本が今までかたくなにですね、第二次世界大戦以降憲法を持ってですね、法治国家ですよ。このね、法治国家の最高法規である憲法を踏み越えるようなことはですね、やらないんだって言っていたこと、これをですね、何の、なんて言ったんでしょうかね、国の中で議論されることもなく、乗り込んでいってですね、勝手に約束をしてきて、もう約束してきたからよろしくみたいな。お金もですね、人材もですね、場所もですね、そして我々の未来もですね、その軍事的な作戦としてね、使えるようにしてきたみたいなね。これでね、日本に未来があるのかっていうね、いわゆる主権国家としてのですね、意義はどこにあったのかっていうね、全く荒木にはこう理解できないんですけれども、これでね、支持率が上がるとかっていう状況に関しても荒木はもう全くちょっと理解ができなくって、まあ、実際にね、帰ってきて糾弾されなければいけないようなことをね、やっちゃったわけですよ。日本全国、何か、戦争というものがあれば、大陸に対して日本はですね、ただの防波堤でしかないわけですよ。日本が焦土と化すっていうね、状況の中で、戦争が繰り広げられるっていうね、形になるんじゃないですかね。まあそういう状況をですね、やってもいいよっていうことを岸田さんは約束してきたっていうのが今回の内容ですよ、ざっくり言うと。これをね、言ってる政治家の方たち多いんだけれども、なかなかね、まあ、それがですね、響かないというか、どこまで、本当にね、国民のことをですね、嘲笑うというか、道具のようにこう使うというか、何でしょうかね、国民のこう未来って言ったらいいのかな、恒久平和っていうね、未来の国民にもって言ってましたけれども、まあ、これがね、憲法にこう書かれている内容なんだけれども、それをですね、根こそぎむしり取ってきたっていうのか、今のですね、岸田政権ですよ。国内的な政治のね、責任一切取ることもなく、自分たちのやりたい放題でですね、そして国民の命、健康、安全、そして未来に対するですね、期待、こういうものをですね、すべて根こそぎ奪い、そしてこれから先ですね、国民からさらにですね、搾取をするっていうことをどんどんやろうとしていると。だから検査費用一つこう出さないっていうね、まあ、そういうところから始まり、そして年金もですね、65歳まで払えっていうね、で支給はですね、遅らせれば遅らせるほど金額上げますって言ってるけれども、もらえる年月が短くなるわけじゃないですか。じゃあね、国はですね、安倍政権下でなんと年金にですね、手を出し、年金のですね、貯めてある国民がね、貯金してきたお金をですね、国がですね、使ってもいいというですね、そんなね、ルールを作ってですね、株に投資したんですよ。消えたじゃないですか。だから人のですね、貯金してきたものに国がですね、関与してはいけませんっていうね、ルールでずっとやってきたものを安倍政権下で壊してるんですよ。その最終的な状況として今こんな状況になってしまったっていうね、まあ、ありえないことって、だから福祉政策であるだとか健康と安全ということに関して根こそぎですね、なぎ倒していきながら、あとは自己責任でやれっていうですね、そういう方たちか、国民のね、未来っていうことに関して語ることができますかっていうね、これがですね、現状です。だから、こういった内定のね、この惨状という言葉をですね、荒木は使いたいなと思うんですけれども、この人災によってですね、どれだけ多くの形の命がですね、奪われていったのか、それから今、これからですね、奪われていこうとしているのかってことに関しては、やはり糾弾しなければいけない事案だったりするんだよね。ワクチンって今国と戦っている方たち、我々実験台にされたっていうね、まさにその通りで、本来であればワクチンどういうものなのかっていうことをですね、ちゃんと知らしめて、そしてそのワクチンをですね、接種することができるかどうなのかっていうことをですね、本来であれば調べなければいけないわけですよ。ところが そういうこともやらず、ワクチンさえ打てばもう全部解決するんだっていうね、菅さんか、威勢のいいことを言って一気にですね、接種することが目的になっちゃったんだよね、あの時。だから、体に対する安全だとかそういうこと、これに関してしっかりとした検証もすることなく、それから注意喚起することもなく、不安がある方たちは自分にそのワクチンを打ってアナフィラキシーというね、現象が出るか出ないかっていうことをですね、ちゃんとチェックをするっていうですね、準備をしなかったんですよ。もうこれはもう国の責任ですよ。ワクチンさえ打てばですね、もう大丈夫で、それでオリンピックできるんだっていうね、もうむちゃくちゃなことをですね、やった結果今こんな状況ですよ。いつまで経ってもCOVID-19の感染者数がですね、減らない。それどころか亡くなる方たちの数、世界見てみてもですね、全く減らないんですよ。日本はデータを公開しませんので、さらに死因をですね、COVID-19 にこう言及しないようにっていうですね、指示まで出しているこんな国ですよ。そうなってくると、実際ね、どうなっているのかってことに関して、読み解くことはできないんだけれども、世界のCOVID-19のですね、状況から、考えて、日本でもやっぱり同じね、ウイルスですので、人体に与える影響としては同じような影響関係がこう出てるって考えて普通じゃないですか。そうやって考えていくと、結構な確率で亡くなられている方たちの数は一定数出続けているっていうことが日本でも言えるんですよ。アメリカはですね、1週間に1000人って言ってますからね、1000人以上です。だから1週間に1000人以上ってすごい話ですよ。50州あったらどうなりますかっていうと、1年間にですね、少なくても5万人はですね、亡くなるって話になるわけでしょう。そんな状況がですね、常態化してるってこと自体がですね、もうおかしなわけで、まあ、そういうことに関してですね、我々はちゃんと向き合わなければいけないし、今我々がこうできることって一体何かっていうと、自分でできる感染症対策しかないんですね。マスクをするであれだとか、換気をするであれだとか、手洗いうがいであれだとか、人混みを避けるであれだとか、まあ、これからですね、まあ、クラスターがね、非常にこう発生しやすい、そういうね、状況へとですね、日本全体が動いていきますので、そこでどれだけね、踏みとどまれるかっていうのか、まあ、今後のですね、日本のありようを決定づけることになるんじゃないかなっていうね。だ、今年のですね、ゴールデンウィークは結構日本のですね、将来にとって大きなターニングポイントにこうなるんじゃないかなっていうふうに荒木はですね、最近思ってますね。ここをしっかりですね、やりきることができれば、その感染者数をですね、かなり緩やかに増えるにこうね、シフトすることができるかもしれない。で、何もしなければ急激に感染者数が増えて気がつかないうちに、まあ、これが、さらなる足かせとなってですね、そこからさらにこう増えていくっていう負のスパイラル、そして亡くなる方たちのですね、数が日増しに増えていくってことがですね、起きてしまうってことか、容易にね、想像ついちゃうんですよ。そして COVID-19 は常に進化をし続けていく、そしてその進化のスピードは非常に速いっていうことを考えると、これからですね、特効薬ができたりだとか、そうですね、ウイルスに対するそのいろんなね、ワクチンであるだとか、ワクチンを超えるところでいくと、今はメッセンジャー的なね、ワクチンですけど、ペプチドであるだとか、でもっと先を行くとですね、一人一人の個人的なですね、遺伝情報ですよ。あの遺伝子レベルで、この遺伝子が入っていると多分対応できるんじゃないかっていうね、まあ、そういう世界観って、この数年間でいろんな、ね、技術がこう進んでいく、これがね、まあ、一つのこう希望だったりするわけですけれども、さて、ですね、岸田政権どこに向かおうとしているのか、まあ、昨日のね、まあ、国会のですね、状況を見る限り、やはり自分たちのことしかですね、見ていないなと、国民の状況に関しては全くですね、興味関心がないんだなっていうことだけはですね、伝わってきたぞっていうね、まあ、そんなところで、我々が取るべき行動はですね、一体何なのかっていうね、本質をですね、見失わないっていうこと、これにこう尽きるんじゃないかなっていうね、気がするので、この難しい状況をなんとかですね、うまく乗り切っていきましょうって言ったところで、今日はですね、触れていきたいと思います。はい、ということで、 やはり困難な状況がですね、これから幾重にも重なってですね、我々にのしかかってくるんじゃないかなっていうね、ことだけが見えてるっていうですね、ちょっとこう残念な状況だったりするんじゃないかなと思うんだけれども、決してね、孤立することなく連帯を持って、なぜならいろいろと一生懸命ですね考えて日々活動されている方たち、世界中にこうたくさんいます。まあ、そういうね方たちがですね、世界中の方たちと連帯を持ちながらですね、情報交換しながらなんとかですね踏ん張ってるっていうね、インターネットの世界ですよ。まあ、こういうものがあるからこそ、今ねなんとか抑止力になってですね踏みとどまってるってこともこう言えますので、まあ、そういうね中にですね我々もこう生きているってことをですね、確認をしつつ、決してね一人ではないってことをですね、強くね、お伝えしながら、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。